暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸消費生活センターから下戸舞さん、そして佐藤さんにおいでいただいています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお二人でお越しということですが、どんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、前半で佐藤の方からネット通販のトラブルについてお話しさせていただきます。
はい、
そして後半は私下戸舞が今春親元を巣立っていく学生や社会人の方々に向けてのお話をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。本当にね、ネット関係のトラブルも毎日のようにニュースで目にしたり耳にしたりしますので、はい、ぜひちょっとね、皆さんも気をつけてお聞きいただければと思いますが、まずはじゃあ前半は佐藤さんの方から、はい、ではよろしくお願いします。はい、
相談員の佐藤です。私からは近年増加している通信販売での定期購入トラブルについてお話をさせていただきたいと思います。
はい、定期購入のトラブルですね。
はい、お試し1回だけのつもりで申し込んだら、実際には複数回の商品購入が条件となる定期購入契約だったというトラブルが全国の消費生活センター等に多く寄せられており、二戸管内でも若年者だけでなく50代から70代の方から相談が多く寄せられています。
若い方だけではなくて50代70代の方からの相談が多いんですか。
はい、若い方に比べるとスマホの操作に不慣れなこともある中で、健康への不安や美容への関心もあったりすることから、スマホの広告に出てくる初回の安い料金だけを見て申し込みをしてしまい、トラブルに遭っているように思います。ここだけの話、私も膝や腰の悩みがありますし、お肌も若々しいままでいたいっていつも思ってます。夜くつろぎながらこうスマホをこう見たりしていると、なんか自分の悩みに合った広告がこう出てきたりするので、つい気になって見てしまいますので、皆さんが商品を一度購入して試してみたいという気持ちはよくわかります。
確かに私ももう50代真っ只中で、それこそ本当にね、健康関係の商品やたら多いですもんね。
そうですよね、そうですよね。
いや本当にこれ皆さんぜひ一度試してみたいなって思うものがたくさんありますよね。
はい、なので今日は皆さんにこのような定期購入トラブルを避けるために、ネット通販利用時の確認ポイントなどをお伝えしたいと思います。
はい、ぜひお願いします。私も勉強したいと思います。
はい、まず初めに、定期購入というのは毎月あるいは一定の周期で商品を受け取ることができる契約のことです。
はい、
商品を毎回購入する手間が省けたり、通常価格より安く購入できたり、特典がついたり、お得なこともあります。
うん、
また健康食品や化粧品においては長期間使用することで効果を実感できるなどと言われたりしていますので、定期購入契約をするメリットもあると思います。
そうですよね、毎月決まった時に来れば便利は便利ですよね。
うんうん、そうなんです。ご自身がきちんと理解して定期購入を利用するのであればいいんですが、最近はSNS 上の広告とか動画広告からお試し初回無料に誘われて注文したら気づかないうちに定期購入になっていたということがほとんどなんです。
あ、なるほど。
SNS や動画サイトを見ている時などに、お試し 初回無料、芸能人の何々さんも使用、何々の雑誌で紹介されましたと、ダウ健康食品や化粧品などの広告を田中さんはご覧になったことありますか？
はい、よく見ますというか、最近本当にSNS でこういうのがずいぶん増えてきましたよね。
そうですね、はい、多くなりました ね、
ね、いろんなちょっと運営の方針もあるんでしょうけど、おすすめの中になんか広告が紛れているので、ちょっとよくわからないことが多々ありますもんね。
そうなんです。広告にはいつでも解約 OK と書いてあるのに、いざ解約しようとすると電話がつながらない、解約には細かな条件があった、2回目を受け取らずに1回目でやめるには通常購入価格との差額分を支払わないと解約できないといったトラブルになっています。
あ、そういう契約になってるってことなんですか？
はい、また定期縛りなし、回数縛りなしという書き方で定期購入ではないかのように記載されていることもありますが、それは最低購入回数の指定がない契約、いつでも解約できる定期購入である可能性がありますので、契約時には注意が必要です。
なるほどね。まあでもこれはなかなか一般の方がその物を買おうとした時にそこまで疑ってかかるというか、注意深く見るのってかなり難しいと思うんですけど、
はい、定期購入トラブルになりやすい通販サイトは表示や記載にいくつか特徴があります。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、でもじゃあそれは知っておいた方がいいですね。
そうですよね、はい、と一つ目は商品の効果や低価格だけが強調されている。
はい、よくありますね。
はい、二つ目は購入条件などの記載が小さい文字で書かれている。
うん、
何度も画面をスクロールしないと料金や契約条件が表示されない。3つ目は初回分の価格が大きく表示されているか、支払い総額が表示されない、または記載されていても目立たない。4つ目は解約・返品に関する条件が見つけにくい、ページ内の見つけにくい場所にあるなどの特徴があります。
なるほど。まあ、通信販売って昔からその契約に関する細かいことってすごい小さい文字で書かれていたりね、していますけど、またでもこれ昨今特にまたスマートフォンなんかでやる場合って本当にもう小さい字で見つけにくいですよね。
まずネット通販で申し込む場合、必ず最終確認画面で確認してほしい項目があります。
はい、
それは1回限りか定期購入か、定期購入であれば初回価格と2回目以降の価格が明示されているか、各回に届く分量なども明記されているか確認してください。
はい、逆に言うとこれが書かれていないところはちょっと疑ってかかった方がいいってことですかね。
そうですね、はい、あと支払い方法や支払い時期の明記があるか、解約の返品の方法、どうすれば解約できるのか、最終確認画面のページを最後まできちんと確認することが重要です。
うん、
申し込みボタンを押す前にここできちんと確認することができれば意図しない契約を防ぐことができます。
はい、
もしものトラブルに備えて申し込みの最終確認画面のスクリーンショットを取り、表示された契約条件を証拠として残すようにしましょう。
これはよく言われますね。
はい、そうですね、証拠がないと事業者と表示があったなかったの水かけ論になってしまいますので、自分が見た広告や契約内容はきちんとスクリーンショットを取り記録として残しましょう。
これ買い物ってなんかこうワクワクして楽しいことのはずなんですけど、うん、はい、でもこうトラブル防ぐためにはこうやってある程度予防していかないといけない時代なんですね。
はい、通信販売は表示された事業者の利用規約に同意して申し込んだことになるので、原則として解約返品等は事業者が定めた返品特約に従うことになります。
はい、
訪問販売や電話勧誘販売の時に使えるクーリングオフ制度の適用はありません。
あ、クーリングオフは使えないんですか？
はい、使えないんです。 解約には事業者の合意が必要になるので、もういらないと一方的な理由で商品を受け取り拒否した場合、販売事業者から送料上乗せで 再送付される可能性もあるので、新たなトラブルの原因となりますので注意してください。
そうなんですね。その何でしょう、先ほどお話に出てきた、返品特約ですか、これもじゃあサイトのどこかには書かれているということなんですよね。
はい、返品特約の記載は多くの場合販売サイトのページを一番下までスクロールしていくと、会社概要やプライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表記というところに記載されています。でこの特定商取引法に基づく表記をタップして開くと、事業者の情報や返品特約について確認することができます。特定商取引に基づく表記は法律で決められた記載になりますので、この記載がない事業者からは購入しないようにしてほしいです。
はい、じゃあここも必ず確認した方がいいということですね。
はい、確認していただきたいです。
はい、その他にも何か確認しておいた方がいいことってありますか。
はい、あとは申し込みボタンを押す前に商品や販売事業者の情報評価を確認したりすることも有効な手段だと思います。
はい、
ただし口コミサイトと見せかけて販売サイトに誘導する広告サイトとかもあったりしますので、十分に気をつけてほしいです。販売事業者の情報や評価を確認することで安心して購入できるサイトなのか、そもそも本当に欲しい商品だったのかな、など、一呼吸置くことで冷静に考え直すこともできると思います。
それが一番大事な気がしますね。
繰り返しになりますが、必ず注文を確定する前に2回目以降はないのか、条件はないのかと疑問を持つことが大切です。
はい、
すぐに注文ボタンを押すのではなく、小さい文字で書かれている文言や利用規約は必ず読み、不審に思う場合は購入しないようにしましょう。
はい、
ネット通販やこのようなトラブルで不安に思った場合は、すぐに二戸消費生活センターへ相談していただきたいと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。ですいません、ちょっと佐藤さんに一つお伺いしたいことがあるんですけど、通販業者もそれこそ大手から、多分個人でやられているようなところまでいろいろあると思うんですけど、なんとなく我々一般消費者からすると、例えば名前出しちゃいますけど、アマゾンとか楽天とか、そういう大きな通販のところにいる業者さんって安心なような気がしちゃうんですけど、
そうですよね。
それってどうなんですかね。
私が
下戸前さんから
挟んでよろしいでしょうか。
ぜひぜひお願いします。
ほとんど皆さん安心だと思われているとは思いますが、中にはその大手通販サイト の、 コピーをそのままそっくり使って、偽サイトと言われるものを作ってる業者も中にはいますので、
楽天に行ったつもりが別のとこに行ってる可能性があるってことですか。例えばね、
そうですね、楽天の広告というかサイトをそのまんまコピーして、本当に最初から悪意のある業者が載せているという場合もありますので、なかなかそれを見極めるのって大変だと思います。
いや、そうですね、でも本当にそう考えると、インターネットで買うっていうことはもうそもそもがリスクの中で、
それも買い物って思った方がいいですね。お願いしたいと思いますね。
わかりました、ありがとうございます。はい、そして今ちょっとね、助けていただいた下戸前さんですけれども、ここからの後半は下戸前さんにお話をいただきたいと思いますが、この春に、巣立っていく高校生と社会人に向けてということですが、
この春親元を離れて一人暮らしを始める学生さんや社会人となる若者の方々に向けて、大人の責任と、あと若者が狙われる消費者トラブルについてお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
18歳から成年というのはすでにご存知ですよね。
はい、知ってはいるんですけど、まだ慣れていないというかですね、はいはい、うん、
あの2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました、
はい、
18歳になると学生も社会人も大人社会の仲間入りをします、
はいはい、
で18歳になると例えば携帯電話の申し込みやクレジットカードの申し込み、あと自分の進路や住む場所なども自分の意思だけで決められるようになります、
はい、改めてこうやってでも聞くと大人ってやっぱすごいですね。
そうですよね、
うん、
で自由だって思うかもしれませんが、その反面親の保護はなくなるので、自分の判断や行動に自分で責任を持たなければいけません、
はい、
これが大人としての責任になります。
そうなんですよね、はい、はい、まあ、ただ我々親世代だったり大人が、自分たちが若い頃は20歳が成人だったので、その18歳成人っていうのがいまいちこうよく分かってないというか。
そうですね、
なんですよね、
でも法律がそう決めてしまったので、うん、あの従っていかなければなりません、
まあ、そうですね、はい、
この春から親元を巣立って一人暮らしを始める方もいらっしゃるでしょうが、
はい、
アパートの契約から光熱水費の契約など、生活に必要な契約も自分ですることになると思いますが、アパートを借りるためには賃貸借契約のルールを知らなければなりません。
そっか、もうできちゃうってことですね、はい、高校卒業と同時に、
はい、で言われるままに契約書にサインしたり押印したりしてはいけません。
はい、
で契約する際にはよく説明を聞き、きちんと契約書の内容を確認して理解した上で慎重に契約を結ぶ必要があります、
うん、
で賃貸借契約でトラブルが起こるのは入居する時ではなく退去する際に起こることが多いんですよ。
はい、これももう大人はなんとなく実体験として分かってるんですけど、
う
ん、
そうですよね、
子どもたちはね、そんなこと想像もしないでしょうからね、
はい、で入居する際には破損箇所がないかなど部屋の状態を写真に撮っておくことや、その状態を不動産会社や管理会社の人とも共有しておく必要があります、
はい、
そして入居している間はあくまでも他の人のものを借りているものだという認識を持って気をつけて使用することが大事です、う
ん、はい、
で退去した後にはハウスクリーニング代や原状回復費用などの名目で請求書が届きますが、退去する際には必ず契約した本人が立ち会い、部屋の状態を不動産会社と確認し、後からトラブルのないようにしたいものです。
いや、これもでも本当に今日までは家族のもとに、
そうなんです、
守られて、ね、生きてきた子が明日から一人の大人として責任を持ってその物件を借りるっていうのは、なかなかこう実感として難しいですよね、うん、
まだご本人が契約するという方よりは親御さんが契約とか連帯保証人になることも多いかとは思いますが、
はい、
18歳になればもう本人で契約可能ですので、
はい、
うん、気をつけておいていただきたいことになります、
まあ、逆に連帯保証人を求められればまだいいけれども、個人の犯行で契約が成立しちゃったら、もうそれはもうでも成立なんですもんね。
それはそうですよね、
うん、そこに責任を持たなければいけないっていう自覚が必要になりますね、はいはい、
でまたあの毎日の生活を維持していくためには収支のバランスにも気を配りながら、お金の管理も自分でしていかなければなりませんよね。
そうですね、うん、はい、
先ほどもおっしゃってましたが、昨日まで親の保護のもとにいたのに、いきなり今日から大人として生活していくというのも大変だと思いますが、少しずつ対応していくしかありません。
そうですね、お小遣いで今までもらってたやつが、うん、1ヶ月分全部自分で管理するんですもんね。
そうですよね、うん、で成人してからの契約は自己責任ですので、よく考えて行動してほしいものです。
はい、
で親元を離れて初めての一人暮らしに不安を持っている人、都会での生活にワクワクしている人もいると思いますが、夢や希望にあふれているところに水を差すようですが、若者の周りには危険な誘惑がたくさんあることも忘れてはいけません。
はい、本当にそうですね、でもね、うん、
で今やスマホがあればいろいろな情報を得ることができますが、その情報が正しいのかどうかを見極めるのはとても難しいことだと思います。
いやそうですね、これもだから我々が若い頃にはなかったインターネットだったりスマートフォンというものが今の子たちはみんな一人で一台持ってるので、
そうですね、
僕らの若い頃にはなかったトラブルが本当にたくさんありますもんね。
はい、はい、でスマホがこれほど普及した現在では田舎だからとか都会だからとかの違いはあまりないように思います。
はい、
で若者が狙われやすい悪質商法や詐欺について紹介しておきたいと思います。
はい、はい、若者をターゲットにした悪質商法や詐欺ですか。
はい、まず一つ目が会員になって商品を販売し友人などを勧誘すれば紹介料がもらえるなどと謳うマルチ商法というものがあります。
はい、
高額なお金を払って入会しても商品も売れず勧誘もできず借金を抱えてしまう場合がほとんどです。
うん、
で大学構内でこのマルチ商法が増えているという情報もあります。
あ、そうなんですか。はい、いわゆる僕らの若い頃からネズミ講って言われるね、
それに似たようなものなんですが、
ものありますけれども、はい、未だに大学生の間で増えてるんですか。
はいはい、で目的やテーマがはっきりしないセミナーやイベントに誘われた時は警戒してほしいと思います。
はい、
で先輩や友人からの誘いでもきっぱり断るようにしてほしいです。
なるほど、これはでも確かにスマホが普及したことでより増えやすくなったような、なんかそんな雰囲気はしますね。
そうですね。はい、でまたエステや脱毛などの美容関連の勧誘にも注意が必要です。
はい
はい、無料体験初回1000円などという口コミで人を集め最終的に高額な商品やサービスの契約を迫るものがあります。
うん、
無料格安というセールストークは高額な契約をさせるためのものだと心得ることが大事です。
はい、
はい、勧誘をきっぱり断る自信がない人は初めから無料体験などに近づかないようにしてほしいと思います。
まあ、これも前半でお話しいただいた佐藤さんのお話にね通じるところもありますけど、
そうですよね。はい、
やっぱりこうある程度疑ってかかるというのが大事なんですね。
はいはい、で昨年は多くのエステ店が倒産するという事態が発生し、
はい、
結局は借金ばかりが残って若くして債務整理をしなければならなくなった若者も多くいたようです。
これは、ある程度高額な契約を長年にわたって結んじゃったけど
クレジット契約とかでさせられて、お店が倒産するとそのサービスが受けられなくなってしまうという状況に、はい、
ただお金だけを払い続けなきゃいけないということですか。
そうですね。
まあ、大人も気をつけなきゃですね。でもね、
はい、でまた最近若者の間では SNS を介した消費者トラブルが多くなっています。
はい、
SNS や街角で声をかけ調子のいい言葉で相手に好意を持たせた後で恋愛感情を利用して高額な商品やサービスの契約を迫るデート商法というものもあります。
うん、
で嫌われたくないと思い契約してしまいますが高額な契約をした後は連絡が取れなくなることがほとんどです。
はい、
で残るのはやはり借金だけということになります。
これも僕の若い頃から街角で絵を売る詐欺というか
キャッチセールスのようなものに似ているんですが、
綺麗なお姉さんにね、はい、絵に興味ありませんかって声かけられることがあったんですけど、はい、やっぱりこれもでもあれですね、 SNS とかそれこそフォロワーとかそういう概念が僕らの頃よりも増えてる分、
はい、
ちょっとその詐欺のチャンネルが増えてる感じしますね。
はい、でこのような調子のいい言動は高額な商品やサービスを契約させるためのものですので安易に信用せず必要のないものはきっぱり断ってほしいものです。
はい、
で人を見る目を養うことも必要になります。
はい、ね、これ本当に若い頃は、うん、綺麗なお姉さんに声かけられるだけで頭ポーってなっちゃうんですよね。
ついていきませんでしたか。大丈夫でしたか。
いろいろと引っかかった人の話を聞いてたので、
あ、そうでしたか。
はい、ギリギリ大丈夫でした。
はい、それは良かったです。
はい、危ないところでした
が、はい、また SNS をきっかけとしたものとして副業サイトや投資詐欺などのトラブルも多くなっています。
はい、
まず副業サイトのトラブルですが誰でも簡単に儲かるとか短時間で高収入など簡単に稼げることを強調して人を集め 登録料などの名目でお金を要求します、
はい、
で消費者トラブルとして確認されているのは儲けるための情報商材というものをPDF などにして申し込んだ人のスマホに送ってきて何十万もの請求をしてきますが、うん、ほとんど価値のない情報のようですので気をつけてほしいです、
うん、なんかセミナーみたいなやつの、ね、詐欺もあるって聞きますしね、
で、はい、で最悪の場合はニュースで報道されているような特殊詐欺や闇バイトなどのような犯罪に加担するような仕事をさせられるケースもあります。
はい、
世の中に簡単に儲かる仕事はないこと、他の仕事と比較して極端に賃金が高い仕事は警戒してほしいものです。
いや昨今本当にニュースに言わせてるミャンマーの、はい、ね、県なんかもなんでそんなことになるのかがわからないんですけど、でもきっとうまいことを言って、はい、ああいうことになるんですよね。
SNS 上の情報や写真などには嘘が紛れていることを常に頭に入れておき、しっかり判断してほしいものです。
はい、そうですね。それがやっぱりもう大人としてしっかりそこは判断していかなきゃいけないですね。
そうですね、
うん、
で商品やサービスを契約したときにはクーリングオフ制度を利用して無条件で解約できる場合があります。
はい、
契約をやめたいと思ったらできるだけ早く居住地の消費生活センターに相談してほしいと思います。
はい、
で全国どこに住んでいても188いややに電話をかけることで近くの消費生活センターにつながりますので188いややだけは覚えておいてほしいキーワードになります。
これ受話器取って188って押すだけでいいん？
押すと、はい、住んでいるところの郵便番号を入力するように案内されますので、ご自分が住んでいるところの郵便番号もきちんと把握しておく必要があると思います。
そうですね、はい、そこで戸惑わないように、はい、
よく間違って電話番号を入力して、とんでもない方から二戸のセンターに電話が入ることも時々ありますので、はい。
なるほど。じゃあ地域の、そのセンターにつながるってことですね。
はい、
はいはい。
で残念なことに世の中には消費者を騙してお金を儲けようとする悪質業者や詐欺を働く人がたくさんいます、
うん、
で社会経験が浅く騙されやすい若者は悪質業者や詐欺犯の絶好のカモになってしまいます、
はい、
で特に青年になったばかりで親元を巣立っていく若者はターゲットにされやすいため常に自分は狙われていると警戒心と緊張感を持って生活していくことが大切だと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。やっぱり詐欺にかかると恥ずかしいが最初に気持ちが立っちゃって、うん、最初のうちに相談しておけばそれほど傷が深くない
ってもね。そうですね、はい、おっしゃる通りだと思います。一日でも早い相談がいい解決につながると思いますので、はい、お願いしたいと思います。
はい、わかりました。ということで今日は二戸消費生活センターから佐藤さん、そして下戸舞さんに消費生活のトラブルについてのお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。